ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
向井ひろみと
下村静子と
武田由紀子です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、実はお得にという地域で新しいラジオ局が、はい、コミュニティラジオ局が開局しまして、
うん、
そのことについて皆さんにお届けしたいなと思っております。
はい、関わってる人がこの中にいるとか、
は
い、
そうなんです。実はですね、向こうの FM お得にで早速なんですけど、イブの日に喋ってきました。
喋ってきたということは、番組で喋ってきました。
もうなんかイブなんで、まだ電波は次の日に開局っていう華々しいオープンだったんですけど、一応飛ばせるんで、飛ばして一回喋ろうじゃないかみたいなんで、最初のオープニングであちらの専務理事と、それから向こうの市民活動センターの方と一緒に3人でトークをやってまいりました。
ではそんなお話をゆっくりまたこの後お届けしたいと思います。ではこれからよろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
早速ですけれども、はい、最初にね、オープニングのところでもお話しさせてもらった、FM お得にの開局のお話をなんかいろいろ今日はしたいかなと思ってるんですけど、はい、
FM お得にといってもさっきおっしゃってたみたいに、はい、普通の大きな FM 局ではなくって、地域、限られた地域の中で放送するコミュニティ FM ってことなんですよね。
コミュニティラジオってやつなんですよね。で、まあ、お得にってね、結構知らない方が多いんですよね。
そもそもどこやねんって話ですよね。
そうなんですよ。まあ、お得にってね、おつっていう、こうおつ兵って知らないかな、おつっていうのと、ごんべんにこう川みたいな字を書く、くんっていうやつなんですけどね、くんね、
なかなか難しい感じですよね。
お得にって呼ぶんですけど、まず読めないというそこから始まっちゃうんですけども、まあお得にということで、長岡京市が真ん中にありまして、はい、京都の方に向かって向こう市、それから大阪方面に向かって大山崎町という、うん、まあ、西一町を合わせてお得にって地域を言うんですけども、うん、まあ、そこのエリアをまあカバーするということでコミュニティラジオが生まれました。
なるほど。でこの FM お得に自体は、ね、駅でいうとどこの近くにあるんでしたっけ？
あのね、スタジオ自体は JR の長岡京駅がまず一つと、うん、はい、それから桂川駅なんですけど、そちらに桂川イオンってありますよね。
はいはい、あの大きい。
そうそうそう。あそこのね、映画館のフロアなんですけれども、うんうん、そちらにもスタジオが2カ所同時オープンやったんです
ね。すごいんですよ。2つ一気にオープンってことでね。
そうなんですよね。
で私実はそのイブのイベントがあったってことで、はい、JR の長岡京の方のスタジオにお邪魔してきました。
来てくださいました。
うんうん、
一応ねイブなんで見学会とかもあって、でまあ、市民の方がどんなとこやねんみたいなんで見に来られてました。ああ、
どんな思いでその放送局はできたんですか？
もともとはやっぱりね、その災害時とか防犯とか防災とか、まあ、そういうことを絡めてコミュニティの情報をやっぱりもうしっかりと伝えるべきだし、うん、そして知りたいという、まあ、ニーズの中から生まれてきまして、うん、で長岡京市にの市役所に実は勤めておられた木本さんというね専務理事なんですけれども、その方が、まあ、一念発起してもう市役所をなんと退職をして、
うん、
頑張って今日迎えたみたいな、それが、開局で、12月の2日やったということです。
地元愛にあふれた、
もうすごいですね。熱い思い出ですね。
めちゃくちゃ熱い方なんですよ。何かっていうと、このオープン開局のためにすごくやっぱり2カ所ね同時オープンということでめちゃくちゃ忙しかったみたいで、なんと5日間全然寝ずに徹夜状態でこの日を迎えたっていうところに私初めてお会いしたんですよ。でもね、5日間寝てへんとは思われへんぐらいむっちゃパワフルで、
でテンション高かったですよね。
そう、もうね、逆にかなと思いますけど、
本当本当
熱くてね、こう思いに満ち溢れてる。でさっき向井さん言ってくれはったみたいに、やっぱり阪神淡路大震災もそうですけど、東日本大震災の時とか、そのコミュニティ地域のために、うん、いかにこう地域にとって役に立つ、そのためには 何ができるかっていうのをやっぱり市役所の職員さんとしてすごく強くし、うん、あの強い思いで考えてこられた結果のこの開局やったっていうのがもうねちょっと話しただけでもすごいひしひしと伝わってきました。この地域のために何ができるかっていうのを
例えばそのここのラジオカフェだと、はい、その市民が参加をして番組を作っていけますよね、はい、そのお得にの場合はどんな感じなんですか、
ね、結局やっぱり同じなんですよね、うん、もう15分単位ぐらいから市民の方がもし希望があればということで、うんうんうん、で、まあ、あの、あちらはね結構大きな企業さんもたくさんあるので、うん、まあ、そういったところも協力をして、まあ、長時間の番組だったらちょっとそちらは大きな企業さんが頑張られると、うん、で小さいもう本当にあの単位で、三条ラジオカフェみたいな感じで、市民の方も自分たちの声をこう発信できるというふうなシステムになってます。
そうですね、開局が12月の2日だったんですけど、そのプレのイブのイベントが12月1日だったんですが、うん、そのイベントにもすごいたくさんいろんな方が関わってましたよね。例えばどんな方がいらっしゃいましたっけ。
去年あの開局のための実行委員会っていうのがねできまして、うん、その FM おとくにの、まあ、もちろん木本さんはじめ皆さんと、それから、市民活動サポートセンターっていうのがあるんですけども、うん、そちらの、いっぱいね団体さんが登録してて130以上の団体さんがいるんですよ。市民団体がもう NPO もあれば NPO でないところもあればというふうなんで、まあ、あの社会課題に本当にこう頑張って取り組んでられる方々なんですけども、そこのね、ところと、あとはあのラブラブラブラボお得にっていうのがね、うんうん、一応私頑張ってやってるんですけども、
理事されてるんでしたっけ。
そうなんですよね。でそこでも加わってで、そこがまあ実行委員というかバックアップみたいな形でいろんな方が関わったっていうのが、うんうん、あのイブの成り立ちですよね。
あ、じゃあその、まあ、開局までもそういう地域の方たちが、はい、なんか参画をしながら作り上げていったっていう感じなんですね。
応援しようじゃないかって言ってね、うんうん、まあ、その、ちゃんと開局の、ね、イベントはあるんですよ。もう、ね、うん、市長が来たりなんかしてテープカットみたいなのあるんですけど、うんうん、その前に市民で自分たちのコミュニティラジオなんだみたいなのをこうお伝えしたいっていう思いで、あの、まあ、食事のブースがあったりだとか、うん、あのゲームをするところがあったりだとか、まあ、お茶席があったりだとかっていうので、うん、工夫を凝らして朝から朝っていうかね朝から準備を始めまして1時ぐらいから夜の8時まで、うんうん、結構長く頑張って皆さん、そうなんですね、いろんなことをされてました。
そのいろんな方が、まあ、おっしゃっていただいたみたいにゲームとかブースを出していたのがバンビオ広場っていうね駅前の広場なんですよね、はい、でその外もですし総合交流センターっていうその広場に面した、ね、交流センターがあるんですけど、うんうん、その中もで実はその中にスタジオがあるんですよね。
そうなんですよ、
交流センターの中にスタジオがあるんです、うん、でそのスタジオとそういう交流センターと外の広場と全部使っていろんな方たちがブースを構えてゲームしたりとか、でゲームは例えばですね、あの特にの地域柄っていうのもあるんですけど、あそこ竹がね、
はい、竹がねすごいんですよね。そうなんです。やっぱり
でその竹を使ったワークショップっていうのがいくつもあって、例えばその竹をですね弓矢みたいにして、で弓こうピンって飛ばして的に当てる、は
い
は
い、そうみたいなね、
そういう子供らがすごく好きそうなゲームがあったりとか、
ね、楽しそう、うん、
このバンビオ広場に竹を使ったこうアート、ね、むちゃくちゃ大きいんですよ。どのくらいかなあれ、10メートルかけ10メートルぐらい、
ね、
むちゃくちゃでかいこうなんですかね、線をこうつないで湾曲させて、
ね、この後イルミネーションのイベントがあるんですけど、うん、それに向けて一生懸命作ってはったんですよね。
湾曲させていっぱいこう線をつなぎ合わせたようなアートが、現代アートみたいなのが竹で作られてたり、うん、あとはそのおっしゃっていただいたみたいに夜遅い時間まであるイベントやったんですね、うん、それなぜかっていうとこうライトアップをするんですよ。
もうそこが結構ねあの皆さん頑張ってたところですごい綺麗なんですよね、うん、これが
竹明かりで、その竹をですねかぐや姫みたいな感じでこうカットした形、うんうん、筒状になってるんですけども、それをこう表側を竹言うたまあ厚さがあるじゃないですか、うんうん、今1センチぐらいの厚さがあるかと思うんですけども、それやったらねこうくり抜くのも大変ってことでちょっと薄くするんですって、うん、表側をこうあの削って
削って、
うん、でその薄くした竹筒に絵を切り絵みたいにして彫っていかれるんです、うん、でその中に明かりを入れられて、うん、夜になるとこう内側から光ってその切り絵みたいなのが
透けて浮かび上がるみたいなね、うん、
でそれが何個ぐらいかな、50個ぐらいかな、並んでましたっけ、
ね、もっとかな、もっとありますね。あの小さい、まあ、プランターもあったので、うん、プランター自体がね100以上あるんですよ、うん、
切り絵は施されていないやつですね。で切り絵そう施されてると、切り絵自体は
やっぱり3、ね、50個くらいあったかな、
うん、なんか容器あるなと思いました。
それはあの一つの団体だけで作られたの、誰かみんな一緒になって作ったとか、なんか
ね、いろんな、ね、あの環境に取り組んでられる、うん、やっぱりね畜材とかあの畜害っていうかね、うん、あの竹の害とかもあるんで、うんうん、まあ、できるだけなんかこう作ってそれを楽しむっていうのをやっていきたいという団体さんがね、結構たくさん環境のことを考えている方々がたくさんおられるんですよ、うんうん、でその方々が自分たち の, あの持てる力で、いろんなことをされてて、まあ、すごいのがですね、風神雷神、
そう、すごいですよ、めっちゃ細かいんですよ、
壁面のアートなんですけど、うん、それがその切り絵になってて、うん、あれ誰がやったんでしょうね、切り絵、ね、素晴らしいですよ、画家さんがしたのかなと思うぐらい、
本当になんかその作品を作ってはったおじさんと私お話をさせていただいたんですけども、こう、まあね、こうやってアートをすることで竹が身近になって私たちの生活にこう近くなるっていう良さをね、うんうん、語ったりもしたんです。で一方で難しさとして、そういうアートを作るのにはまあ時間もかかりますし、こうアート作ってって言っても、まあ、畜害を考えるとそんな全部使えるわけじゃないと、消費量としてはまだまだ追いつかへん、だやっぱり昔の人って竹がすごく身近にあっていっぱい使ってたのが今は全然使ってない、消費量が少ないよねっていう問題点なんかもお話してて見えてきたりしました。
婦人大臣だけじゃなくて、なんか指針があったんですよ、スザクとか白虎とか銀部とかっていうような、まあそういうのがあって、本当にこうあの皆があの竹のね名産地なんですけども、その竹を通じて環境のことを考えたりだとかっていうようなことをされてました、うんうん、
はい。でまあ、これからがすごい楽しみな、はい、特にラジオ局のこともまたぼちぼち一緒に、ね、連携して伝えていけたらななんて、
お伝えできたらなと思ってます、
はい、ではここで一曲曲を聴いていただきたいと思います。26時で風を見た。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、今日はおとくにに新しくできたコミュニティ FM 放送局です ね, ですね、はい、これからの、ね、どんな風に育っていくのかっていうのが楽しみなんですが、やっぱり市民の皆さんが一緒になって大きく成長させていくっていうところがポイントなんでしょうね、うん、ラジオカフェのなんか兄弟みたいな感じなの で,
ですよ、ね、
はい、私たちも注目していきたいと思います。そして今日はご紹介できませんでしたけれども、この私たちのラジオカフェでやっている番組でも、もちろんボランティアを大募集しております、うん、はい、今日は、ゆっこちゃんと向井さんと私3人も揃って豪華版でお届けいたしましたが、実はあのボランティアメンバーね、もっともっと募集したいと思っておりますので、はい、気になった方はぜひちょっと環境市民まで連絡していただくと嬉しいです。
ご一緒に作りたいですね。
ということでそろそろお別れの時間になりました。今日はこの辺で失礼します。さよなら、
さよなら、
さよなら。